DJ ブンジーの全米アルバムチャート事情。はい、皆さんこんにちは、DJ ブンジーことアタマサトの、全米アルバムチャート事情、今週も、このポッドキャスト、最新の全米アルバムチャートの内容を、解説するポッドキャストをお送りいたします。今週は、7月17日付のチャートになります。今週音楽以外の話題でいきますと、なんといってもやっぱりその、メジャーリーグのオールスターゲーム、それからホームランダービーの方で、結果は出せなかったんですけども、大谷翔平選手かなりそのインパクトの残るそのパフォーマンスを見せてくれたと思いますね。ホームランダービーの方も、28本、1回戦でしたけども、ソト選手と2回にわたる延長戦に及ぶ死闘という感じですごかったですし、オールスターの方も1番先発ということで、ちゃんと1回無得点に抑えて、三者凡退に抑えて、パフォーマンスを見せてくれました。後半戦もぜひ頑張ってほしいと思います。来週にはもうオリンピックが始まるということに同等になってしまいましたけども、ここに来て東京の、コロナ感染者数の方もですね、かなりまた跳ね上がってきてます。今日私コロナワクチンの接種の第1回やっと受けに行きました。ちょっと今なんとなくだるい感じがしてますけども、多分大丈夫だと思います。皆さんも、なんか自治体とかによっていろいろこうワクチンのその供給の状況がばらつきがあるみたいですけども、受けれる方はぜひちゃんと受けて、備えて、コロナ乗り切っていくということで、ぜひお願いいたします。ということで、今週のチャート、7月17日付のチャートですけども、先週、ちょっと予想としてはですね、1位だった Tyler the Creator の Call Me If You Get Lost、 これがさほどポイントを落とさなければですね、10万ポイント台ぐらいにギリギリとどまってくれると、おそらく2週連続1位なんじゃないかみたいなことを言ってたんですけども、蓋を開けてみましたらですね、なんと、74% 減っていうね、大幅に減らしてましてですね、今週が1位から6位に落ちちゃってます。で、1位からトップ5以降に以下に落ちるっていうのは、去年の12月にショーン・メンデスの Wonder というアルバムがですね、やはり1位からトップ5以下の方に落ちたっていう記録がありましたけども、それ以来ってことになってまして、ちょっと不名誉な感じなんですけども、ちょっと初週に売り上げが集中したっていうのも大きかったと思うんですけども、今週はちょっと落ちてしまいました。1位からの陥落っていうのはですね、もっとすごい記録が過去にはあるんですけども、これ後ほどですね、今週の、History of Billboard 200のコーナーでご紹介したいと思います。で、代わりに1位になったのはですね、これがこうなってくるとですね、新しいでかいリリースもない中で、一番そのポイントを減らさなかったアルバムが消去法的に生き残るっていう、そういう甚だちょっとチャート的にはつまんないパターンなんですけども、それで1位を確保したのが、先週3位からポイント数的にはわずか 6% しか減らさないでですね、1位に2回目のカムバックを果たしました、オリビア・ロドリゴの、Sour でした。これで通算3週目の1位になります。で、ポイント数は8万8000ポイントっていう、非常にこう、少ないポイントで、今回1位になったんですけども、他にも見渡すところに敵がそういう意味じゃ効果不効果いなかったっていうことで、今週オリビアが3週目の1位で、アルバムではそういったことで、運にも恵まれてですね、1位を重ねているオリビアなんですけども、シングルの方はですね、3曲目のシングル Good For You っていう曲がですね、初登場は1位だったんですけども、その後すぐ、BTS の Butter に1位取られちゃってですね、そこから Butter が落ちないもんですから、もう今週で7週連続1位ですか。で、オリビアの Good For You はその下にへばりついて2位7週っていう状況なんですけども、この BTS の方もですね、今週新曲をドロップしまして、Permission to Dance っていう曲なんですけども、これもおそらく人気を呼ぶでしょうから、ひょっとすると、 来週の HOT100 1位は、BTS のバレーを蹴落として BTS 自身の Permission to Dance が1位になったことも十分にあり得る、そんな状況になってきました。で、自分の曲で自分の1位の曲を蹴落とし1位になるっていうのはですね、これ2018年に Drake がですね God's Plan っていう曲と Nice for What っていう曲でやって以来、初登場でこれをやるのはですね史上2組目になるわけです。ドレイク、これまでドレイクしかやってなかったんですけども、今回、やってなかったんですけど BTS がもしやったら、BTS が2組目の、記録を作るっていうことになって、まあ BTS の人気もなんかすごいんですけども、一部ではちょっとなんかセールスデータの反映がおかしいんじゃないかみたいな話もちょっとあるみたいでしてですね、ちょっと謎ですね、ということで、まあアルバムの方はそういうことで、まあ1位なんですけども、シングルは2位止まりですね。いや、2位でちょっとくすぶっちゃってますねっていう話でした。ちなみにこのアルバム、Sour なんですけども、UK の方では、でも会長でして、UK の方でも今週、1位にカムバックしてると。同じように、まあ2回カムバックしてるんですけども、UK の方が1週だけ多くて、向こうは4週目の1位を今週からなっています。ということで今週の1位は先週の3位から、2回目の1位カムバックになったオリビア・ロドリゴのサワーで、それ以外はですね、それ以外っていうか、まあトップ10内の初登場っていうのは今週やっぱり先週もちょっとリリース大きいのはないっていう話をしてたんですけども、結局1枚しかなくてですね、これは先週の予想の時もちょっと名前を出してました G Herbo っていうシカゴのラッパーですね、ドリル系のラッパーですけども、この彼のアルバム25っていうのがですね、4万6千ポイントを稼いで、今週、5位に初登場してますね。彼前作去年リリースした PTSD っていうアルバムが、7位で要するにキャリア最高アルバムだったんで、それを更新して今回の25が5位で初登場ということで、彼にとっての、まあ、最大のチャートヒットアルバムということになりました。で、この25っていうのは年齢のことを意味してまして、今 G Herbo 今年25歳になったんですが、実は彼の誕生日は2月の10日かななんかなんですけども、彼がまあ幼馴染ちっちゃい頃から一緒に育って、で一緒にラップして、まあ、親友ってやつですかね、幼馴染の親友だった Little Greg っていうラッパーがいるんですけども、その彼がですね、 Little Greg が、今年のその1月、ちょうど G Herbo の25歳の誕生日 の1週間ぐらい前にですね、床屋で散髪してるところを銃で撃たれて亡くなるっていう、すごいソプラノかゴッドファーザーかって感じなんですけども、非常に恐ろしい事件で、その Little Greg がまあ亡くなりましてですね、でちょうどそのリル・グレックも同い年で25歳になる前だったんですけど、その出来事があってから、まあちょっと G ハーボーかなり落ち込んでですね、まあ当然落ち込んでいたんですけども、まあ自分をもう一回見つめ直してみようってんでですね、まあリル・グレックのことも思いながら、リル・グレックのことも追悼しながら作ったアルバムが今回の25っていうことらしいんですね。まあ、そういうテーマっていうか、そういうコンセプトというか、そういうバックグラウンドなので、アルバム全体のトーンは非常に、まあ、ちょっと沈んだ感じなんですけどもね。だから、あまりこう、威勢のいいナンバーではあんまなくって、トラップバラードみたいな、そういう、まあ、いかにもドリルっぽいっていうかですね、そういう感じの、楽曲が、まあ、多くて、ただリリックの方はですね、非常にそのエモ的な感じで、自分は今何をしているのかとかですね、自分の生い立ちはこうだったとかですね、あと、まあ、そもそも自分がどこから出てきて今ここにいるのか、とこれからどこに行くのかとかですね、非常にそういうなんかこう自分のその人生とこれからをですね、見つめ直すというような感じの視点のですね、楽曲が多いみたいです。一番冒頭のナンバーが I don't wanna die、 俺は死にたくないっていうタイトルの曲だったりとかですね、あとこれは note.com の方に動画貼っておきましたけど、 Turning 25っていう曲だとか、 Turning 25って曲では、俺ももう25歳だけど、要するに 自分の4分の1世紀生きてきたんだけど、なんか100年ぐらい生きてるような気になってるみたいなことをちょっとつぶやいたりとかですね、非常になんかこうメランコリックというか内省的というか、そんな感じのアルバムになっています。まあラッパーの高いっていうのは最近またちょっと増えてましてね、3年前ですか、もうニプシーハッスルっていう非常にロサンゼルスのサウスロサンゼルスでは非常にこうリスペクトされたラッパーがドライブバイシューティングでやられたりとかですね、あとジュースワールドですね、新しいラッパーで非常に期待されてたんですけども、エモラップの機種と言われてたんですが、彼がまあちょっと薬物過剰で亡くなったりとか、あとポップスモーク、これも今まさにブレイクしようとしていた若いラッパーでしたけども、レコーディングスタジオでレコーディングしてる時に押し入ってきた暴漢に撃たれて死ぬとかですね、なんかちょっとね残念な亡くなり方をしているラッパー、それも結構才能があるんじゃないか、非常にリスペクトされてる、そういうラッパーがこうそういう形で亡くなっていくっていうのが続いてる中で、まあ今回こういうことが起きてですね、まあ G ハーボーとしても非常にまあいろいろ考えるところがあったということになる、そういったまあ気持ちももう分かるんで、まあこの作品、まあそういった意味ではパフォーマンス的には非常にソリッドな感じがするんですけども、どうなんですかね、まあちょっとこういうのが流行ってしまうっていうこと自体がまああまりこう、考えさせられることが多い、そんな感じを受けました。ということで5位にはG Herbo の、アルバム25が入ってきてました。はい、トップ10の初登場、今週この G Herbo だけだったんですけど、トップ10圏外100位までっていうのの初登場アルバムも毎週ちょっとご紹介してるんですけども、今週はここも少なくてです、ここもたった1枚でした。でその1枚っていうのが、95位、これも一番下の方ですよね、初登場してきたのがですね、名前がこう JXDN と書いて Jaden ですね、 Jaden って読むらしいんですけども、まあ本名が Jaden Isaiah Hustler っていう、これ白人の新人アーティストなんですけども、ね、まだ若干20歳っていう。で、デビューしたのが、一昨年に、TikTok で、自分のその書いた曲とか、そういうのをアップし始めたばっかしだっていうから、まあいかにも、今時のまあ新世代のシンガーソングライターなんですけども、この Jaden の、Tell Me About Tomorrow っていうアルバムがですね、これもちろんデビューアルバムですけども、が95位に初登場してきています。で、まあ、最近出てくる新しいアーティストっていうのは、まあ、いろんなパターンがあるんですけども、この、Jaden 君はですね、多分ベースのところにはヒップホップとかそういう今時のトラップ系のヒップホップとかもあるんだと思うんですけども、楽曲自体は非常にこうキャッチーでこうストレートのですね、感じの、まあ、エモロックというかパンクロックというかポップパンクというかそういう感じのパワーポップというかですね、そんな感じのものが結構多くてですね、まあ、聞いてです一発でこうあいいねっていうふうに思える感じの曲が多い、まあそういう、まあ曲作りの才能もまああるんだと思うんですけども、そういう曲が多いみたいですね。で、ちょっといろいろネットでバズった曲なんかで言うと、同じようにその白人のヒップホップ系のラッパーからパンクに最近こう転じたマシンガン・ケリーっていう男の子がいるんですけども、彼とコラボった曲で Wanna Be っていう曲だったりとか、あと So What っていう、これおそらく学校生活に対する不満をこう述べてるような、そんな感じの、まあ、同じ世代の若者たちにもこう共感できるような感じの、曲をですね、どんどんどんどん上げていって、このわずか2年の間に非常にこう、注目を集めたということで、今回、レコードレベルとも契約をして、最初のアルバムが出ましたと。こういう話ですね。で、あと、このアルバムには入ってないんですけども、レノのオリビア・ロドリゴのドライバーズ・ライセンスっていう曲がありますけども、大ヒット、ナンバーワンヒットですよね。曲を、それこそポップパンク風にアレンジしたバージョンなんかも YouTube とか、サウンドクラウドとかでこうアップしていてですね、まあそういう意味じゃいろんな形でその自分をエクスポージャーさせながらですね、ファンを作ってい 来ている、そういう感じの、まあ、今時のあのポップスターという感じなので、それであとこのジェイデンのあのまあなんていうかこう注目度っていうのはですね、今回実はあの今日あの7月17日はですね、あのこの何週間か前にもお届けした、あのご案内したレコードストアデーの、 あの第2回の2021年の第2回の、イベントデートなんですけども、そこでリリースされる特別版アルバム の、 あのリストの中にすでにもうこのジェイデンの、12日がですね、あの含まれてたりなんかしてですね、非常にまああの人気がこう早いペースでこう、集まっているなっていう感じがちょっとしています。まあ、あの来年ぐらいには非常に大きなスターになっているかもしれませんということで、ジェイデンの Tell Me About Tomorrow 95位に初登場でした。言ってましたですね、あの急にさっきネットの方見てましたら、訃報が1本入ってきてまして、ビズ・マーキーって皆さんご存知ですかね、あの90年代にあのヒップホップ聴いた人は多分よく知ってると思うんですけど、結構ユニークなキャラクターの、まあ、ちょっと太めのラッパーなんですけども、1990年にですね、あの Just a Friend っていうあの曲を、これ彼としてはまあ一発屋なんですけど、あのヒット曲を出してまして、これが全米の第9位まで上がってる、プラチナシングルになってる、まあ大ヒットだったんですけども、これ後にマリオでしたっけが、ちょっとこの Just a Friend を、まあサンプリングというか、まあちょっと一緒にフィーチャーしてですね、ヒット曲を飛ばしていたのを覚えてますけども、結構、ヒット曲はそんな多くないですけども、わりかしこう、憎めないキャラだったし、非常に面白いタイプの、まあラッパーだったので、まあ、よく覚えてる方も多いと思います。どうもちょっと前から糖尿の持病があって、結構闘病生活を、送っていたようなんですけども、7月16日昨日ですね、まあ亡くなったということで、57歳っていうからまだ全然若いんですけど、で、あと、まあ自分とまあ同じ世代なんで、アラカンなんでですね、非常にちょっと、身につまされるところがありまして、最近ちょっと大学時代の同期の訃報なんかも入ってきたりなんかして、最近そういうのがちょっと増えてきたなっていうちょっと嫌な感じを持っています。ということで、今週の、ビルボード200、7月17日付のチャート初登場を中心に、ご紹介しました。ここで、いつものようにトップ10のおさらい、カウントダウン方式でいってみます。10位は11位から、トップ10に返り咲きですね。A Gangster's Pain, Money Bag Yo です。それから9位は7位からダウン、Migos の Culture 3。それから8位が9位からワンナップ。これも息が長い大ヒットアルバムになってますね。Dua Lipa の Future Nostalgia。それから、7位が5位から2ランクダウン、Polo G の Hall of Fame。ちょっと前に1位になってましたね。それから6位は先週の1位からダウン、Tyler the Creator の Call Me If You Get Lost。それから5位が初登場 G Herbo 25。それから6位から2アップしてます、Morgan Wallen の Dangerous the Double Album、このアルバムについてもちょっと後ほど、別の、コーナーというか、でちょっとお話をしますけども、3位が4位から1アップ、Little Baby and Little Dirk の The Voice of the Heroes。 それから2位が先週と変わらず Doja Cat の Planet Her。それから1位が3位から、2度目の返り咲きです。通算3週目の1位を飾っているオリビア・ロドリゴの Sour でした。はい、さて今週はですね、ちょっと初登場の枚数が非常に少なかったもんですから、ちょっとあっさり終わっちゃったんで、一つ、まあ、おまけじゃないですけども、ちょっとたまたまですね、今週というか先週というか、このちょうど終わった週の間にですね、MRC Data っていう会社、元の名前はニオセンサウンドスキャンっていう名前の会社だったんですけど、その名前の方が多分わかる方が多いと思うんですが、要はそのビルボードの各種チャートの集計のためのデータを提供している会社。ここがですね、2021年の前半、1月から6月末までの、その通常、この例えばビルボード200で言うと、3つの、 データの合計値でですね、ポイントを換算してるんですけども、その同じベースで、集計をしたところ、6ヶ月間でどういうあのアルバムが、いわゆるその今の尺度でいうところの売れたアルバムになっていたのかと。いうランキングを発表してますので、それをちょっとご紹介したいと思います。ビルボード200で使われているチャートっていうのは、あの、ポイントっていうのは、基本的にはその、3つ、その、コンポーネントがありましてですね。一つはその通常のそのアルバムセールスですね。アルバムセールスっていう場合は CD だったり、カセットだったり、それからレコードだったり、それからデジタルダウンロードでアルバムをフルダウンロードする場合。こういうものを、それぞれ1枚とカウントして、実売枚数としてポイントにまず入れてます。これ通常毎週私がこのコーナーで実売何枚ですよって言ってるのはこのポイント数のほど言ってます。2番目のポイントが TEA といって、Track Equivalent Albums っていうやつですね。Track Equivalent Albums っていうのは、何かというと、そのアルバム全部をダウンロードしてるわけじゃないんだけども、アルバムをの中の曲を1曲ダウンロードするというのが、10個重なるとですね、これ1枚とみなすっていう、そういうあのポイントなんですね。これが Track Equivalent Albums。だからデジタル、曲単位のデジタルダウンロードの曲数をアルバム枚数に換算しているポイントだと思ってください。それから3番目のポイント、これは結構大きいポイントなんですけども、SEA、Streaming Equivalent Albums って言ってですね、要はストリーミングのポイントをアルバムの枚数に換算しようというポイントです。じゃあ、どれぐらい曲をストリーミングすると、アルバム、1枚アルバムに換算されるのかというとですね、2つありまして、1つは、Ad-supported on-demand official audio and video streams って言ってますから、要はその、オンディマンドで、つまり、リスナーがネットに行って、YouTube とかに行って、オリヴィア・ロドリゴのドライバーズ・ライセンス聞きたいなって言って聞くと。ストリーミングで聞くというやつで、しかもそれがその、Ad-supported ですから、その広告がちゃんとついているやつ。こういったものでストリーミングが出ると、これが3750回ストリーミングされるとアルバム1枚というカウントになるようです。それからもう一つのコンポーネントは、今度はその、さっきの Ad Supported っていうのは例えば YouTube で言うと、例えばプレミアム会員になってない人たちがこう聞くケースですね。と分かりやすく言うとそうではなくて、毎月こうサブスクでこう月会費を払ってですね、サービスにサブスクライブしているユーザーがオンデマンドでオフィシャルオーディオのビデオを聞くと、これが1250回ストリーミングされるとアルバム1枚という、そういうカウントになってるみたいです。3750とか1250とかすごい回数だからなかなか1枚にならないんじゃないかっていうんですけど、ストリーミングっていうのが下手すと奥行くケースがありますので、簡単に数百万枚のあるいは数十万枚から100万枚単位のですね、枚数ポイントにはなるっていう、まあ、100万はならないですかね、10万単位の、ポイントにはなるということで、この実売枚数と TEA Track Equivalent Albums ポイントと SEA Streaming Equivalent Albums ポイント、この3つが合算されたのが、毎週言ってるポイント何点何点って言ってるやつなんですね。でこれをずっと集計したチャートが今回発表されています。で、そのランキング発表する前にですね、全体の総括のまとめが書いてありましたので、そこを紹介しますが、今年の上半期のすべてのアルバムのこの、ポイント数の合計っていうのを、MRC データが、集計したところ、対前年比で 13.5% 伸びてますと。まあ、順調に音楽消費伸びてるっていうことだと思うんですけども、当然コロナの影響とかもあると思います。それから、オンディマンドベースの楽曲ストリーミング数、さっき言ってた SEA の方にカウントされるストリーミングの数も、これも対前年比 11% 増になっているということなので、まあ、ポイント数全体の増率よりはやや低いんですけども、こちらも順調に伸びているということですね。で、この中でさらにその MRC データが、分析しているのは、もう一つのポイントでは、もう一つというか、まあ、実売枚数の方の中身の、まあ、分析をしているんですけども、まあ、これ毎年その MRC データがこういうレポートを発表するときに、メディア別のですね、売上枚数の比較をしているんですけど、例えば、 あのバイナルですね、レコードですとか CD、カセット、がデジタル、がダウンロードいうのをこういろいろ集計してますけども、まあだいたいいつもあのデジタルダウンロードが CD があの多くて、でまあそのそれよりちょっと少なめにあのバイナルアルバムが推移していると。ここ数年あの LP の売り上げってのは着実に伸びてはいるんですけども、まだまだ、CD とかあのデジタルダウンロードに及んでいなかったんですが、今回ですね、この MRC データ社がですね、このデータ集計を始めたのが1991年なんですね。そこからずっと来て初めてですね、 CD とデジタルダウンロードをバイナルが抜いたんですね。これはねやっぱり素晴らしいな。やっぱりこう最近のレコード人気、あの静かなレコード人気がですね、とうとう、売上枚数の ランキングで他のフィジカルフォーマットを上回るっていうことなんで、まあバイナルジャンキーである私としては、ね、非常に嬉しいところなんですけども、そうは言いながらも、僅差でこれ上回ってまして、ちなみに枚数紹介しますと、今年上半期で CD が売られた枚数が1890万枚、それからデジタルダウンロードによるアルバムの売り上げが1290万枚っていうふうにあったところに対して、LP はですね1920万枚っていうことですから、30万枚ぐらいの差ですから非常に僅差だったんですけども、今年ついにそのレコードバイナルアルバムが CD を抜いたということで、まあ、記念すべき年になるんじゃないでしょうかということです。では、ちょっとあの本題戻ってですね、先ほどからあの申し上げているそのポイントベースの期間中累計の、2021年前半のトップ10アルバムのランキング10位から紹介します。まず10位がアリアナ・グランデの Positions、 これが、70万7千ポイントっていうポイントを上げています。それから9位が Little Dirk の The Voice、これが73万5千ポイント。それから8位が Luke Combs の What You See Is What You Get、 カントリーですね、74万ポイントで、まあ Luke Combs のこのアルバム、あのもう一昨年のアルバムになるのかな、結構長いことずっとアルバムチャートの上位にこう漂っていてですね、時々トップ10に戻ってきてはまた消え、また戻ってきては消えっていう感じなので、まあいわゆるロングセラーってやつになってますよね。それから7位が Taylor Swift の Evermore、去年の12月に発売されたアルバムです。これは81万8千ポイント。それから6位がさっきちょっとロングセラー人になってますよねって言ってた Dua Lipa の Future Nostalgia、これが82万9千ポイントです。これも長いこと上位からなかなか下の方に落ちていかない、ロングセラーのアルバムになっていますね。それから同じようにこれもロングセラーのアルバムなのが、5位が The Weeknd の After Hours、 これが83万2千ポイント、デュアリパと3千ポイントしか違わないっていうことなんで、まあ、デュアリパのブレイクぶりもすごいんですけども、まあ、それをわずかに上回った The Weeknd が5位に入っています。から4位がですね、これは多分ストリーミングがかなり大きい割合を占めてるんじゃないかなと思うんですが、ポップスモーク、昨年の、3月ぐらいですかね、銃撃に撃たれて亡くなってしまったラッパーですけど、その Shoot for the Stars, Aim for the Moon っていうアルバムが4位に入っています。これが94万8000ポイントで、トップ3です。で、ここまでの4位から10位までのアルバムっていうのは、先ほどからもちょっとコメントしてますように、すべて2020年以前のリリースのアルバムなんですよね。なので、まあ、なんだかんだ言いながら、その新しいアルバムよりも、2020年にリリースされた、アルバムの方に、まだ、比率的にはかなりその消費が向かってるっていうのが、なんとなくこの傾向から、まあ、読み取れるんじゃないかなというふうに思っています。で、トップ3は、これはいずれも2021年のリリースのアルバムです。まず3位が、ジャスティン・ビーバーの Justice。これが96万2千ポイント。これもヒット曲いっぱい出ましたし、1位にもなりましたし、ということで、まあ非常に売れたアルバムでした。それから2位が、オリビア・ロドリゴの Sour。ね、これ今まさにこう、売れ、1位のアルバムですし、まあ当然2021年のまあ話題の1枚といっても、いいと思うんですけども、ここからがポイント数が、100万ポイントを超えています。136万7千ポイントを稼いで、このランキングの2位、オリヴィア・ロドリゴのサワーでした。 それから1位がですね、これはまあちょっとまあ当然といえば当然なんでしょうけども、個人的にはやっぱりこれが1位かよ、何なんだろうねというふうに思わず思ってしまったモーガン・ウォレンの、Dangerous The Double Album、 これが、2位のオリビアにだいぶ差をつけてまして210万8000ポイントというポイント数になってます。まあモーガン・ウォレンのこのアルバム、ご存知のようにその差別的発言があってマーケットやラジオから、まあ、ソース感を送ってということにもかかわらず、実はリスナー、特にその、南部、中西部から南部の、保守的な層のリスナーがかなり まだ根強い支持をしていて、問題発言の後もなかなかポイント数が減らなかったと、販売数は伸びてないんですけども、ストリーミングは相変わらずどんどんどんどんされていたと、最近ではまたエアプレイリストから外していたラジオステーションなんかをまた少しずつじわじわと戻してるっていうニュースもビルボードに出てましたけども、まあ今やその分断されているアメリカのまあ象徴みたいな感じの、レコードになってしまっています。でちなみにその210万8000ポイントの、うちですね、実に 87%にあたる182万8000ポイントがストリーミングなんですよね。これをオンディマンドストリーミング回数にこう換算すると25億回っていうか、どんだけ聞いてんだよという感じなんですけども、またただ一方その実際の売り上げだとかですね、そっちの方のポイントは 13% しかないわけなので、チャート的にはこれ10週1位っていうことで、歴代何位 のアルバムになっちゃったんですけども、いま、だに売上枚数の総数が24万枚ということで、ゴールドディスク RIAA っていう 全米レコード業協会が認定するゴールドディスクってのは50万枚売れないと、丸いマークがつかないんですけども、そのまだ半分もいってないというあたりがやっぱりこのアルバムの人気のいびつさというかですね、なんか物語ってるような気がして、いろいろ複雑な気分でチャートを見てました。ただ一方その、これは Dangerous の方はリリースが今年の1月だったんですけど、オリヴィア・ロドリゴの Sour はこれ5月末に、リリースされてますので、わずか1ヶ月ちょっとでですね、136万ポイント叩き出してるっていうのは、まあ今年を象徴するポップスターという面目躍如というかですね、いう感じがします。ということで、MRC Data が発表した、2021年前半の、ポイント数ベースによる、累計トップ10ご紹介しました。はい、ということで次のコーナーです。次は History of Billboard 200行ってみます。はい、今回5回目になります、History of Billboard 200、このポッドキャストオンリーのコンテンツでお届けしています。冒頭でもちょっと触れましたように、今週先週1位だったTyler the Creator の Tell me if you, if you, if you なんだっけ Tell me if you get lost Call me if you get lost かが先週の1位から6位にダウンして大幅ダウンっていうことで、これってトップ5から外に落ちちゃうのは、去年の12月のショーン・メンデスの Wonder 以来ですよっていう話をしたんですけども、その Wonder はですね、6位どころではなくてですね、前回1位の次の週25位までドーンと落ちてるという非常に大きい落ち方をしていたんですが、これ多分歴代20位ぐらいの落ち幅だったんですけど、このショーン・メンデスの方はですね、実はその上には上がいるわけでございまして、過去どういうでかいダウンがあったのかっていうのをちょっと一応記録がありますので、こちらをまあご紹介したいと思います。トップ5にしときますかね。5位がですね、マドンナですね。マドンナの Madam X ってこれ2019年のアルバムなんですけども、これが1位になった次の週なんと77位までドーンと落ちてると、すごいですねこれ。まあ多分、なんだろうな、80年代、まあ90年代ぐらい以前の アーティストのアルバムっていうのはどうしてもこういう傾向があって、今の最近のあの若いアーティスト、最近のアーティストなんかの場合はあの CD 買ったりとかデジタルダウンロードでアルバムダウンロードしたりして聴くっていうよりはもうストリーミングで聴いちゃうっていうあのリスナーが多いんで、次の週ドーンと落ちるっていうのはあんまないんですよね。逆にその80年代90年代でまだフィジカル全盛時の時にあの人気を獲得した人たちっていうのはその当時のファンがずっと残ってますから、そういう人たちはまあ CD 買って終わりとかいうことで、その後なんか毎日あの YouTube 見たりストリーミング聞いたりとかいうことはあんましないっていうパターンなんだろうと思うので、まあその典型的なパターンなのかなというふうに思います。5位がマドンナのマダム X、 4位がですね、これはあのちょっと今の話とはあの逆行する話になるんですけども、ブロックハンプトンっていうあのヒップホップの白人マルチレーシャルなあの何人組でしたかね、7人組ぐらいでしたかねのグループのアルバムで、Iridescence っていうアルバム、これが彼らにとって初の1位だったんですけども、2018年の10月に1位になった次の週にこちらは88位までダウンしてます。まあ彼らの場合はどっちかっていうと、まああのアイドルっぽい、立ち位置もあるので、まあそういったこともあって、2週目のポイント数がどんどん落ちちゃったのかなっていう感じはちょっとしますね。それから、3位はですね、これ2017年のアルバムなんですけど、Brand New っていう、これはニューヨークロングアイランドの、から出てきている、どっちかっていうとこのポストハードコアとかエモパンクっていうか、そういったスタイルのロックバンドですね、 Brand New、 彼らの、1位のアルバム Science Fiction っていうのが2017年1位になってるんですけど、これが、1位の次の週に97位っていうダウンの仕方、でロック系のアーティストっていうのは、まあ、近年の、まあ、アーティストでもですね、やっぱりこういうパターンを多くって、やっぱりアルバムを買っちゃう、あるいはその、デジタルで買っちゃうみたいな人の方が多分きっと多いんだろうなというふうに思ってます。それから2位です。いよいよあの下げ幅が大きくなってますけども、これわりかし最近のアルバムで2019年の12月に1位になったセリーヌ・ディオンの Courage ってアルバム、これだいぶ久しぶりのあのアルバムで、セリーヌ・ディオンにとってはね、あの旦那さん亡くなったりとかして、その後激痩せしたりとかして、いろいろちょっと物議を醸したっていうか、あのいろんなファンを心配させてた後に出た結構力強いいいアルバムだったと思うんですけど、が、まあ、1位になりまして、ところが次の週111位にダウンしてます。で、これまあなんだかなっていうのはあるんですけど、やっぱり同じようにそのどっちかっていうと90年代前半以前のアーティストですので、あの聴いてるファンってのはあのストリーミングでなんとなくこう流れてるのを聴くっていう感じじゃなくて、あのちゃんとそのセリーヌ・ディオンの楽曲に向き合って聴くタイプのファンがきっと多いんでしょうから、やっぱりフィジカルデジタル購入がまあわっと盛り上がって、その後スーッと引いていってしまったと、そういうパターンなんだろうなっていうふうに思います。それから、1位ですね。いよいよ1位です。これがね、なかなか面白いパターンでして、これ、これちょっと特殊なパターンだと思うんですけど、2018年の3月にですね、1位になった、ボンジョビの This House is Not for Sale っていうアルバム。で、これ1位になった、あとに169名ダウンしてるんですよね。なんでこんなことになってるかっていうとですね、このアルバムっていうのはですね、実はアルバム自体はリリースが2016年なんですよ。で、2016年に一回これ1位になってるんです。ところがその後ずーっと当然、下の方に下がってて、うろうろしていて、まあ、これもうこの2018年のこの頃にはですね、あのとっくの昔にもうあのビルボード200から落っこってたんですけども、2018年のこの週に突如初登場1位に返り咲いたというなかなか珍しいパターンのアルバムでして、なんでそんなことが起きたかっていうと、これちょうどこのボンジョビ2018年の頃にこうツアーをですね開始しましてね、 で、そのツアーの開始の時に、その時にあの直近の新譜だった、この House is Not For Sale っていうアルバム、これの引き換えチケットをですね、あのコンサートチケットとパッケージで販売するっていう売り方をしたんですね。実はこれ2020年代後半から2020年ぐらいまでかけては結構ポピュラーなマーケティング手法で、まあこれによってかなり上の方にあのアルバムがあの再登場してしたケース、ピンクなんかのアルバムもあったと思いますし、他にもいくつかあったと思うんですけど、まあ、そういうパターンで、あの、ボーンとチャートに反映されて戻ってくるっていうパターンが多かったんですけど、まあこれ、このボンジョビのこのケースは、その中でも一番まあ極端なケースですよね。なんで、その時にバーンと1位戻ってきて、だけどもそういうことなんで、そのコンサート終わっちゃったらもう誰もそれアルバム、買えないんでですね、あのシューッと引いちゃって、次の週なんと169位までダウンするという、華々しくもなかなか不名誉な記録を作ってしまったわけですね。で、さっきも言ったようにロック系のアーティストっていうのはこういうチャートアクションをするアルバムについてですね、特に最近、パターンが多くってですね、まあ、あのこの他にもそのトップ10に入ってる他のアルバムなんかも結構ロック系が多かったりするんですけど、おかしいのはこのボンジョビの This House is Not For Sale 2018年に1位から169位で堂々の1位なんですけど、実はオリジナルの2016年に1位になった時もですね、1位の翌週43位までダウンしてまして、これが歴代10位の記録になっている。なんとトップ10に同じアルバムで2回登場してるっていうあのなかなかないタイプの記録なんですけども、まあなかなか結構こういう観点からですね、アルバムチャートを見るっていうのも面白いと思います。一応1位から圏外に落ちちゃったっていうケースは今のところなさそうなんですけども、もしそういうアルバムが登場してきたらば、まあ新記録ということでまたお伝えしたいと思います。今週の History of Billboard 200、 1位から翌週大きくダウンしたアルバムの記録をご紹介しました。はい、今週は本編の方が若干ちょっと少なめだったので、ちょっとおまけをお届けしたのと、あと、History of Billboard 200の5回目お届けしました。いかがだったでしょうか。今週の Billboard 200、全米アルバムチャート事情ポッドキャスト、お楽しみいただけたでしょうか。最後に、いつものようにですね、来週の1位予想なんですけども、今回の集計対象期間は7月の9日から15日でもう終わってますけども、その9日初日の9日リリースを見てるんですけども、もう一つやっぱり粒が今週もちょっとちっちゃいなっていう感じで、話題的にはですね、いろいろそのいろいろその、ジャネット・ジャクソンとかの、アルバムを大ヒットさせた、ジャーマン・ルイスのですね、初のオリジナルアルバム、自分たちのアルバムを今回初めて出しましたというアルバムだとか、あと、ボブ・ディランの息子さんのジェイコブ・ディランが率いるウォール・フラワーズ、これが9年ぶりに新作を出しましたってあたりがまあちょっと話題なんですけども、まあそうですね、トップ10ぐらいに入ってくるかもしれないですけど、まず、まあ1位は多分ないだろうということだとするとですね、あと可能性があるとすれば、まあヒップホップ系。で、今週のヒップホップ系で一番こう来そうな感じの人はですね、この LA のラッパーで、ヴィン・ステイポーズっていう人がいるんですけども、結構、社会派のハードコアラッパーなんですけども、この人のアルバムが今回出ますので、彼のアルバムが来るかどうかっていう感じですね。このヴィン・ステイポーズ、一昨年私フジロックに行った時にちょうど来てましてですね、見ましたけど、なかなか緊張感あふれるいいライブだったと思います。ということでですね、こういったところがこう強力に来ない限りはですね、来週もまたオリビアのアルバム、オリビア・ロドリゴのアルバムがですね、まあ、今週は 6% 減でしたけども、あんまり減らさないんじゃないかな。さっきのパターンで言うと、オリビアの場合はフィジカルというよりもどちらかというとストリーミングで稼いでるタイプの、アーティストなんですけど、まあ、フィジカルも売れてるからこそ今プラチナディスクのマークがついてますけども、その両方で稼いでるアルバムなので、なかなか落ちてこないんじゃないかなっていう感じがしてまして、 来週もう一週オリビアっていうパターンも五分五分以上にあるような気がしてまして、どうなりますかということで交互期待です。ということで今週もお送りしてきました、DJ ブンジーの、全米アルバムチャート事情ポッドキャスト、お楽しみいただけましたでしょうか。今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございます。ではまた来週、さようなら。